ですね、サイクリングポッドキャストから独立したこの BJ の部屋でございます。お届けするのは BJ と、はい、いいよ、
そのさと、
はい、地方ね、
はい、ということで今回は3人なんです。いつもならね、夜中に撮るんですが、今日はちょっと昼間に緊急に撮っちゃおうということで、バタバタしながら BJ の部屋オープンさせてるんですが、ですね、まあ、あれですよね、番組から独立させて一つの番組にして お迎えする、まず一人目の貴重なゲストということで、
はい、
はい、多分今回のゲストはこれはあれだよね、BJ の部屋でも初の裏方さんのお話を聞いてみようということで、
うん、
ここまで言っちゃうともう分かっちゃうかな。裏方さんで名前が知れてる人って結構こう数えるぐらいだもんね。
そうですね。
ね、そうやってみると、もうここで、ちょっと耳どしまなリスナーさんはですね、あの人かなっていう想像がつくかもしれませんが、はい、あれですよね、毎回恒例になりましたが、
はい、
この人を一言で表すとどんな人？ということで、まずは千穂さんは面識のある方なので、
はい、
分かると思いますが、この方を一言で表すとどんな方でしょう？
一言結構昔から付き合いあるんですよね。
ほうほうほうほうほう、
はい、初めて会ったのは多分ヨーロッパだったと思う。
おお、ヨーロッパなんだ。
はい。
おお、なるほどね。どんな方なんですか？
ヨーロッパでも活躍してます。どんな方と言われてもみたいな。
おー、なんで言われてもみたいなことなの？
レースでいつもねお会いするんでね、あんまり、そう
そうだよね、
食べる機会が、うん、あ、でも一番あるかな、選手とかよりも。
あ、そうなんだ。
はい、
逆に
あるといえばあるんですけど、うんうんうん、いろんな最新情報などを教えてもらってます。
ああ、なるほどね、
うんうん、
そうかそうか。まあ、ロードレース界も選手のパーソナリティってこうなかなかね、表に出てきにくいんですが、
うん、
特に裏方さんは、私とか園田さんみたいなスタンス、まあ、千穂さんはね現場にいて話聞くので、
うん、
あれはあるでしょうけど、私とか園田さんはあんまりこうね、やっぱりそのパーソナリティが浮き彫りになってこないので、園田さん的にはどうでしょうか？
あ、今ブログを拝見させていただいて、
おう、
なかなかこう馬が合いそうな、
おう、そう
だ
そう
だ、ゆっくり喋って満たそうな、
はい、同じ自転車を扱うものとして、
そうですね、
ゆっくり飲みながら喋ってみたいなって感じの人と、いうことですか
ね。
はい、
店に一人いると安心だよね。
安心だよねっていうかさ、そういう次元じゃないだろうっていう感じがするけどね。失敬なみたいな感じがするけどね。
そうですね。
はい、私はですね、これ言っちゃうとまあわかるんですが、まあレースの名前も、レースの子、ね、あれは言いませんが、テレビで一回ズワッと映ったことがあってね。そのホイール交換の速さにですね、それを中継されてた、解説人がですね、
うん、
スピーディーうんたらって言うんですよこの方はっていう手が速くてもう神の手みたいで、交換の手での速さで手が見えないんですみたいなことをですね、うん、確か解説の栗村監督が言ってたと思うんですが、それからですね、あ、やっぱこの人の話というかね、裏方さんとして、どんなキャリアを積まれてきたかなのか、ちょっといろいろとねお話を聞いてみたいなと、その当時から思ってたという、私個人的には3年越しぐらいにね、いろんなお話聞いてみたいなと思った、また一つ夢が実現するということで、今週お願いするのはですね、なんと、そうだな、なんて言えばいいかな、やっぱりまあそうだね、神の手を持つ男とタイトルつけておきましょうか。ものすごいハードルが上がった感じだね。
そうです
ね、はい、これでハードルを上げとくということでね、今シーズンからですね、日歩コーポレーション名探本舗エキップ浅田のメカニシャンとして活躍されることが決定しております。メカニックの小松さんです。小松さん、よろしくお願いします。
パズン皆さん、はじめまして、小松です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ということでね、一部にはスピーディー小松という名前で、確か J スポーツさんの中継でね、栗村監督がそう言われたのがものすごく印象的で。
言いました、言いました。
結構、はい、あることないこと言いますからね。
もうそれはもう、はい、栗村監督もこの番組に出演されてですね、あ、そういうキャラの人だなっていうのは分かったので、はい、
あ、そうです。
はい。
あ、そうですか。はい。
リスナーさんも十分分かってると思うんですけど。
そうですね。
はい、ということで、まあ私がね、一番印象的だったのが、やっぱツードランカウイで、コウジさんが逃げをするときに、はい、途中で、ホイールをポンと交換するシーンがあって、その時にやっぱ ね、はい、その時にものすごく印象的だったなという感じだったんですが、はい、ということでね、メカニックの小松さんに今日はじっくりお話をお伺いしようと思うんですけども、
はい、
小松さん今シーズンオフの最中なんですが、こういうシーズンオフの最中っていうのは、はい、メカニックの方は何されてるんですか？
ですね、基本的にレースがまず終わる11月ツールド沖縄は終わるからですね、
はいはい、
まあ、基本的にやることないんで、毎日こたつでダラダラネット三昧をしてますね。
なるほど、そういうことなんですね。
はい、そうです。とか、まあ、ちょっとどっか他のとこに、まあ、自転車関係ですけど、まあ、出稼ぎに行ったりとか。
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、小銭を稼いで、なんとか正月を迎え。
なるほどね。はい、いや、何、はい、そういう細かいイベントになんか全国各地いろいろ参加されたりするわけですか？
いや、まあイベントもそうですし、うんうん、そうですね。まあ近くでレースあったら見に、個人的に見に行ったりとかしてますね。
はあ、そうなんですか。
はい。
はあ、そしたらあれですか、シーズンオフに入って、ゆっくりこう、はい、なんか休みを過ごすのに、自転車と全く関係なくっていうことはなくて、やっぱりこう自転車に、こう、関係することを中心に生活が回ってるって感じですか、オフシーズン。
でもオフシーズンは全体の生活を100としたら、
はいはい、
まあ、自転車のことは 10% ぐらいですね。
あ、やっぱりそのくらいに抑えて、
はい、残りはもうあとはまあ本読んだりとか、
うんうんうんうん、
まあそこら辺をブラブラ散歩したりとか。
なるほどね。
はい、
あ、そうなんですか。あ、そしたら自転車以外に趣味なんていうのはあるんですか？
もうひたすらもうネットをダラダラ見てたりとか。
ああ、なるほど。
あとは最近は、なんていうか、任天堂 DS ですか？ゲームばっかりしてますね。
あ、頭の体操とか、はい、その辺ですか？
もうダメ人間ですね、もう本当に。
そうですよね。みんなあれ買うので、俺もそろそろ欲しいなとは思ってるんですけどね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。
はい。
任天堂の CM になっちゃう。
そうね。まあ今はちょっとね、リラックスされてシーズンを迎えられて、はい、シーズンオフを、迎え、時間過ごされてるということで、まあ、あれですもんね、シーズン始まっちゃうと、まあ、ヨーロッパ中心に活動されるので、ご家族と一緒に過ごす時間ということで。
はい、まあそうですね、はい、うん、もう、年、1年のうち半分ぐらいしか家にいないので、
うん、
やっぱりこういう時はすごい大切な時間なので、
うん、
まあ家族と旅行に行ったりとかはしてますね。
ああ、そうでしょうね。はい、あれなんですね。千穂さんに小松さんのお話をですね、事前にちょっと聞いてたんですが、はい、まだ新婚さんなんですかね。は
い、いや、もう、2年超えてますよ。
ああ、そうか、2年だと、あ、でもまだまだ。
今年もう3年目突入しましたね。
あ、3年目突入なんですか。
まだまだ。
それでもあれ、それでもあれですよね。1年に半分しか会わないとして、1年ちょっとぐらいしか過ごしてない計算になりますもんね。
は
い、
まあ、そうですね。そしたら、もう常に新鮮ですけどね。
そうですよね。
はい。
ですね。
うん、なるほどね。まあ、そういうことで。うん、何何
羨ましいね。
羨ましい。
俺も出稼ぎ行こうかな。
ぜひ来てください。
それはそれで寂しいんだって。子供、お子さんができるとまたそれも大変だったりするからね。
ああ、そうですね。まあ、うちはまだいないんですけど。
あれ、あれなんですよ。まあ、全然関係ないですけどね。私の家は親父が船乗りでね、1年のうちに2ヶ月ぐらいしか帰ってこないんですよ。なので、今、もう30過ぎてるんですけど、
はい、
全然親父って感じがしなくなるので、その辺は注意されてください。オフシーズンにどう子供に接するかっていうのはすっごい重要になると思いますんで、お子さんができたら。
ね、
はい。
はい。
全然、ちっちゃい頃にやっぱりよそのおじさん感覚があったらしく、私には。 それを言わないに引きずってるってものすごい不幸なあの息子になってますけどね、はい、注意されてくださいということで、
はい、わかりました
。はい、はい、まあ、あのそういうことで、でシーズン入ったらもうすぐ、もう来月ぐらいからヨーロッパ行かれるんですかね。
そうですね、来月の末ですね、チーム発表会した後に、フランスに渡る予定です。
なるほど、 それ、はい、そこから過酷な、うん、あね、その転戦転戦の日々が始まっていくっていうことなんですが、
そうですね、はい、
はい、あのまあ、あのそうですね、ロードレースを今まで見られてご存、あの見られてご存知の方はメカニシャンというのはどういう仕事されるのかっていうのはご存知だと思うんですが、まあ、クリラちゃんのたまたまね、あの今年から自転車のロードレースに興味を持ち始めたというようなリスナーさんがたくさんいらっしゃるので、小松さんの方からメカニシャンの仕事について一体そのシーズン中はどういうことをやってるのかっていうことをちょっとお聞きしたいんですけど。
はい、ですね、はい、まあ、メカニックというもう言葉からして、まあ、自転車を整備するっていうのが、まあ、一番大きな仕事ですね。
そこがまず第一のね、
はい、はい、そうですね、まあ、例えば選手が例えばこけたとか、何かこれとこれを交換してほしいって言ったら、まあもちろんそれをいじる仕事ですね。
はいはい。
まあそれがまあ仕事の、まあメインといえばメインなんですけど。
うんうんうん。
まあでも実際メインとか言いながら、大体仕事の全体量の 40% ぐらいにしかないんですけど。
40% ぐらいのもんなんですか？
ぐらいしかないんですよね。あとはですね、はいはい、例えばレースの移動の際の車の運転とかですね。
はいはいはいはい。
あとは、その、車、やっぱチームの車っていうのはいろんなスポンサー様のあの、名前とか貼ってますので。
入ってますよね、はい。
はい、それを、やっぱり車両っていうのを常に綺麗にしてなきゃいけないので、うん、まあ、車を洗ったり、中を掃除したりっていう仕事ですね。
なるほどね。
はい。
そうですよね、車ってやっぱ、あの、レース始まる前まではドーンって車でつけて、その部分ですごく目立ちますもんね。
そうですね、はい。
そういうところもやっぱ気遣われてるんだ。
そうですね、はい、うんうん、あとはまあ荷物を、選手の荷物を持ったりとかですね、
はいはいはい、
まあ本当そういう何チームで必要なものを買い物してきたりとか、うんうん、まあ、本当雑用な部分がまあほとんどというかまあ占めてるんですが。
なるほどね、はい、やっぱりその選手も転戦するので、はい、その生活の部分のまあ支えるためにとか、移動でとかチームに必要なものの買い出しに行ったりとかっていうこともやりながらメカニックもやるということですよね。
はい、そうですね、はい。あとはまあ部品をまあいくつ、何がいくつぐらい必要なのかっていうのもあらかじめもう経験でわかるので、
はいはい、
それをまあ各そのスポンサーとかに発注するっていう作業もありますね。
ああ、なるほどね、はい、そういう作業もあるんだ。
そうですね、はい。
そしたらやっぱり、まあ、はいはい、
はい、
いや、いいですよ。
なんでただ、そのいじってるだけじゃなくて、その、例えばネットの仕事っていうんですか、うん、その書類的な仕事も結構入ってくるんですよね。
そうか、デスクワークがね。
はい、そうですね、はい。
はぁ、在庫、まあ在庫っていうか、まあそういう部品関係の個数も頭に入れて、あ、そろそろ発注だとかそういうことになっていくってことですよね。
はい、そうですね。
あ、そうやって考えると、
まあ、自転車屋さんに近いことも多少はやってますけど、
そうでしょうね。
はい、在庫の整理っていうんですか。
まあそうやって考えるとあれですね、現場でこう自転車いじってるっていう時間っていうのはやっぱりすごくまあ、短いっていうか、やっぱりその割合っていうのは意外と思うより少ないってことなんですね。
そうですね、やっぱレースが始まってしまったらその時間は長いのかもしれないですけど、
うんうんうん、
遠征全体の時間を考えたらすごい短いかもしれないですね。
そうかそうか、
はい、
だから土日にあるまあ、日曜日にあるレースっていうのは、まあ、あくまでもその週の流れの一環で、その前段にいろいろやってることがもうメカニックっていうのはもうあって、
はい、
でそのレースに突入していくって感じなんですかね。
そうですね、はい。
あ、そうか、いやいや、あれなんですよね、まあ、これ聞かれてる方の中でも、もし若い方がいればですね、今からロードレーサーというか、プロになりたいと思われてる方もいると思うんですが、逆に、プロの、その、メカニシャンになりたいんだ、俺はっていう方もいらっしゃると思うんですよ。
はい。
で、小松さんはどういういきさつで、こういう職業に就くことになったんですか？
もともとはですね、今、まあ、日本コーポレーションメーターエキパサダっていうのはですね、
はい、
まあ、もともとスポンサーがない状態というのは、エキップアサダっていう、はいはい、まあ、母体のチームがありますよね。
そうですね。
はい、っていうのは、昔10年前にもあったんですよ。
あ、
エキップアサラとなるチームが。
はいはいはいはいはい。
はい、
噂には聞いてます。
はい。はい。その時の僕は2期生なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。高校2年生の冬にそのチームに入って、
はい。
あの、選手をやってたわけですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ大学3年生終わるぐらいの時に、うんうん、まあ大学4年生になったら就職じゃないですか。
はいはいはい。
その時に、あ、自分はまだ食えないなと、食えるほど強くなかったんですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、まあ、こういうわけで、ちょっと食えないっていうか、弱いんでやめますみたいなことを、まあ、浅田監督に伝えて、
はいはいはい。
まあ、自転車いじるのもともと好きだったんで、
うんうん
はいはい、
まあ、その次の大学4年生、まあ、学校行きながら、その、まあ、メカニックのお手伝いできたら、やりたいですっていう話を、まあ、浅田監督に伝えたんですよね。
うん。はい。
で、まあ、ゆくゆくに、あの、まあ、メカニックになれればいいかなぐらいに思ってたんですよ、最初は。
はいはいはい、はい。
はい。そしたらですね、そのメカニック志望という、その医師がですね、
うん、
浅田監督から、まあ、日報コロナ後の監督でもある、大門監督の方にですね、
はい、
あの、話が伝わりましてですね。
はいはい。
で、その、大学3年生と4年生の間の春休みが2ヶ月あったんですけど、
うん、
その間でもいいからヨーロッパ来ないかって言われて、もちろん、経験を積むっていう意味で。
はいはいはい。
はい。で、まあ、勉強させてもらうということで、あの、2ヶ月だけ、あの、ヨーロッパのチームに渡ったんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
まあ、それは日本ホロが、かつて日本コーポレーションは日本ホロっていう。
はいはい。そうですね。はい。
日本ホロ・ベソン・ショスエールっていう、まあ、フランスの、まあ、プロチームの、
はい、
あの、2ヶ月、派遣で行かさせていただいて、
うん、
やっぱ2ヶ月やったらやっぱ面白いなと思ったんですよね。
ああ、やっぱその間に、はいはいはい。
やっぱり、あの、初めての海外で、初めての、なんていうんですかね、2ヶ月も、生活してて、
うんうん、
毎日は新鮮なんですよね。
はいはいはい。
で、はい、でやっぱ本場はすごいなと思って、で、帰ってきて、
うん、
まあ大学4年生の時にフランス語を頑張って勉強して、
はい、
で、まあ、そのまま次の年、その同じチームに、1年間メカニックに行ってから、まあメカニックの人生が始まったというか。
すごいっすね、その偶然ぶりっていうか、はい。
そうですね、なんかトントン拍子に行っちゃったって感じ
で、ね。ですよね。
はい。
え、でも今年で何年目になるんですか？
今年やり始めてから、99年から実際に始めたので、
うん、
もう9年ですね。
ちょっと待ってください、ね。回線状況が悪くて声がぐちぐちになったんですが、何年？
99 年からやり始めたので、
はいはい。
99、2000、2006、2007、今年9年目に突入ですか？
9 年目
に突入です。
突入なんですね。
はい。
すごいですね。あ、大学の時に一回行かれたんだ、
う
ん。
そうですね、はい。
まあ、その時には、まあ、国内、そうですよね。国内でメカニックをやってるっていう経験も少なかったのに、はい、まあ、いきなり海外に出て。
はい。
どんな印象だったんですか？その、うわ、これはやって、できるなっていう感じがあったのか、それとも、うわ、過酷だなっていう感じがあったのか。
いや、各国っていうのももちろんあったんですけど、
はいはいはい、
それやっぱり好奇心というか、面白い方が先行して、うん、先行しちゃって、
なるほど。
ああ、これはやってみようという感じで。
ああ、そうか。
それより、自転車ロードレースの選手だったんですよね。ロードレース始めたきっかけとか、出会いっていうの
は？それはですね、はい、自分の父親が、レースは出なかったんですけど、スプリット。スプリングオリンピックやったんですよね。
すいません、もう一回お願いします。
父親が、私の父ですね、が、サイクリストってですね、もしもし、
もしもし、どうしよう、ちょっと待ってください、
ね、大丈夫ですか？
はい、戻ってきました、大丈夫です。
はい、ですね、ツーリングをやってましてですね、
ツーリングを、
はい、
はいはい、
自分生まれた時からロードレースかそういうランドナーがまず家にあった。
ああ、ランドナーがお家にあったと。
はい。で、私が小学1年生か2年生の時に、
はいはい、
父親は何を血迷ったか、ロードレースを買ったんですよね。最初は自分
あ、
ロペーサーを買ったんですけど。
はいはいはいはい。
なぜかあんまり乗ってなかった、乗っちゃって。
はいはい。
で、やっぱり自分が小3、小4になってくると、身長が合ってくるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
持ってたってことです
。はいはい。
あ、試しに乗ってみたら、面白いなーって。
はい。
で、近所をぐるぐる回ってたんですよね。
はいはいはいはい。
で、やっぱレースに出たくなるじゃないですか。
うん、
ね、
うん。
で、まあ、レースってどうやったら出れるんだろうっていうのを最初聞いて。
はいはいはい。
で、まあ、ケイさんに体育スポーツって言って、
はい。
今日、中でって、あ、こういう風に出てるんだっていう感じで。はい、
ああ、なるほど。だからあれですね、その、お父さんが買われた、ロードレーサーが、はい、親父さんが、あんまり乗らなくなり、
はい、
それを、はい、当時のね、その小学校だった少年が奪い取り、
はい、奪い取りました
、ね、奪い取って乗りまくってたってことなんだ。
はい、そうですね。は
い、まあ、いや、そうやってか、あれするとあれですね、あの、普通の人よりちょっとロードレーサーに触れる機会がちょっと早かったんだ。
早かったですね。なんか今のあのちっちゃい子なんかはね、父親がだいぶ乗ってる子が、あ、乗ってる方が多いので、
はいはいはいはい、
見ていてね、小学1年生2年生がそれこそね、レースいっぱい出てますけど、
はいはい、
僕の当時っていうのはまあそんなに僕と同じ同年代の人間が乗ってる子ってなかなかいなかったんですよね。
そうですよね。
だから、
はいはい、
うん、周りからしたらすごい珍しがられた
というか。そうでしょうね。小松さんっておいくつでしたっけ、お年。
29です。
29歳って、そうですよね、はい。珍しいでしょうね。
はい。
はぁ、なるほどね。まあ、そういう恵まれた環境からスタートして、まあ、ロードレースに出始めたということなんですね。
うん、
なるほどね。いや、でも、その、まあ、その中で、そのメカニックにどんどんどんどん転身していくわけですけども。
はい、
その自分が走ってたことで、あの、役立ってることって やっぱあるんですか？
もう今はもうあんまり覚えてないですね。自分がもしかしたら役に立ってるのかもしれないですけど。
はいはいはいはい。
あ、多分これが役に立ったな、あれが役に立ったなっていうのは、なんかこれといって思いつかないですね。
ああ、なるほどね。
それよりも最初にフランスに2ヶ月行った、うんうんうん、その毎日が衝撃的なことが、経験になってることが多いですね。
あ、そっちの方が経験則としては大きいってことなんだ。
うん、
あ、そしたらあれですね、今からもし仮にですよ、まあメカニック、プロのメカニックを目指したいんだって思われる方は、特にこうレースを、に参加しなくても、あんまり刺さりはないんじゃないかっていう感じですか？
うん、それだとちょっとまた話が別になって
きて。別ですか、やっぱり。うん、
例えば技術的なものってありますよね、メカニックの技術的なものっていうのは、別にレースに出なくても、多分自分でその組む作業とか分解する作業っていうのをやってれば、ある程度は身につくと思うんですけど、
うんうんうん、
例えばあのレース中、そのチームカーに乗って、うん、その選手の動きを、まあ、監督と一緒に観察したりとか、
展開
を読んだりするときは、やっぱり自転車やってた方が、わかりますよね。
ああ、そりゃそうですよね。
はい。
そのあたりの経験則っていうのはやっぱ必要だってことか。
そうですね。はい。
ああ、なるほど、なるほど。そっかそっか、はい。だからやっぱり、あくまでもその、なんていうかな、レースをやってる中でそういう技術を出していかないといけないってことだから、やっぱりレース全体のことは、はい、自分の感覚としてこう入ってないと無理だっていうことでしょうね。
そうですね、はい、
うん、なるほどね。そうかそうか。いやいや、確かにね、言われてみればあれですもんね、そのランカウイ、はい、まあ、さっきあの冒頭に話したランカウイのホイール交換もですね、やっぱりそのレースの展開読んで、
はい、そうですね、
残りの感じを見てここでディスクホイールにしようっていう判断で選手と話しながらやられたと思うんですけど。
はい、あれはですね、もともとあの日は山がすごいきつくてですね、
はいはいはいはい、うん、
上り用のギアで行ったんですよね。
あ、はいはいはいはい。
で、福島浩二選手って結構、ああ見てビビリ屋なんですよ。
あ、そうなんですか。うわ、意外な証言だ。
ビビリ屋で、結構、はい、そうしたことですごい不安になるタイプなんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。だから、ちょっとした山でも、ちょっと、 大きめのギアつけてとか、
僕
に言ってくるんですよね。
はいはいはいはい。
はい、スタート前のクソ忙しい時に。はい、早く言えばいいじゃんって感じなんですけど。
そうか、ずーっと悩んでるけど、ゴール前で突然やっぱ変えてってことになるんだ。
はい、で、まあ、スタート前にバーって変えて、まあ、出発しますよね。
はい、はい、はいはい。
で、なんかああいう展開になっちゃって、そういえば後半は確か下りと平地だけだなって。
そうですよね、はいはい。
で、あれはなんかホイール、そのみんなは平地用のホイールに変えたっていうけど、うんうんうん、あれは実は違くてですね、うん、あれホイールはどうでもよかったんですよ。ギアが
あれ
平地用か上り用かだったんですよ、僕
の。なるほど、要はそこのスプロケット変えたいっていうことだったんだ、
はい、そうです、はい。
ああ、そういうこと
で、たまたまその、はい、ついてたその平地用のスプロケがついてたのが、まあ、コスミックカーボンと呼ばれる、まあ、平地用のホイールだったので、
はいはいはい、
まあ、偶然、まあ、あれは偶然の産物ですね。
なるほどね。
はい。
あ、なるほど。そしたら別にあの時点であのディスクホイールじゃなくても、あの、その平地用のスプ、あのギアがついてるやつ、それで買おうっていうことだったんだ。
そうですね、はい。
はあ、なるほどね。
あとやっぱりあの山の上で買えるとですね、あの、後ろの集団にも、あの、タイム差ってすごい知られ、逐一報告されててですね。
はいはいはいはい。
急にタイムが縮まるじゃないですか、ホイール交換してると。
あ、そうですね。
止まってる分ですね、うんうん。そうすると、あ、縮まったってことは、あ、前は結構垂れてるなって思っちゃうんですよね、情報が言ってないんで。
なるほど。
時間っていう情報しかないので。
うんうん、
あ、これで、あ、前は捕まるなっていう、まあ、錯乱というか。
ああ。
そういうのもありますよね。
ある種それも狙ってるということなんだ。
そうですね、はい。
ああ、だから情報で、あの、突然時間が、あ、だからホイールを交換してるっていう無線が流れないから、
うん、そうです、そうです。
時間、はい、タイム差がボーンって縮まったって、向こう、あの、集団が勘違いして、
はい。
あ、大丈夫だ、追いつくみたいなことを一回そこで思わせといて、
はい。
ってことなんだ、狙いとしては。
そうですね。
ああ、不景、やっぱ、実際の人に聞くと。なるほどね。そういう意図があっての交換なんですね。ああ、そしたらやっぱあのレースも戦略的にすごい重要だったっていうか、メカニック、ギア比変えましょうっていう話は、コウジさんから出たんですか、あの時。
いや、僕があの最初監督に相談して。
話したんですか、はいはい、
はい。はい。で、ちょっとあれすれば山用ついてますけど、どうしましょうみたいな。
なるほど、なるほど。
はい、
うん。それでどうするっていう話になって、ならあのタイミングで変えましょうと。
はい、そうですね、はい。
あ、なるほどね。そうかそうか。いや、特にあのね、ああいうそのランゴウィのレースがどういう状況だったかってご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、あの福島浩二選手がもうスタート0キロ地点ぐらいからもう逃げ始めって感じでしたもんね。
そうですよね。
うん。でもう途中ぐいぐい逃げて、まあいつかは追いつくんじゃないのっていうノリで集団もちょっと安心してたっていうか、こう垂れてた中。こう坂を、あの山を見事に登り切った時点のあたりで、交換して一気にもう最後まで逃げ切ったっていうレース展開で、その時に一回そのね、ホイール交換されて、あえて自転車止めてホイール交換して、出ていったっていうシーンの今ね、小松さんのその解説というか実際にあったドラマをお聞きしたんですが、なるほどね。あのレースの中でそうやって、特にそのランカウイの時にはメカニックが、
はい、
その小松さんがその機材的なもので重要なファクターを占めたと思うんですが、やっぱりレースによってはそういうなんていうのメカニックが小松さんが提案して途中でなんか自転車変えちゃったりみたいなことっていうのはあるんですか。
いやもうないですね。
やっぱほとんどないんだ。
ランカウイの機会はすごいもう稀なケース
です、ね、ああいうケースはやっぱごく稀なんだね。
本当ですね、はい。今までやってきた中で、その機材で、まあ、勝ったってのは、
うん、
ないですね。
ああ、そうでしょうね。今聞いてたら、ランカウイで、その、ね、機材交換がものすごい重要なファクターの一端だったんだなって思ったんですけど、やっぱりツールドフランス見てても、そこまではあんまりないですよね。
そうですね。
うん。はい、ただ、逆に言うと、まあ、これもお伺いしたい一つなんですが、逆に言うと、その、勝つためにメカニックがレース中に何かするっていうことは少ないんですが、
はい。
まあ、逆のことが多々あって、例えばレース中メカトラブルでタイム失っちゃうとかっていうシーンっていうのは、逆に、ちょくちょくあるっていうか、まあ、それはしょうがないところなんでしょうけど、
はい、
やっぱりタイムトライアルの時とかっていうのはメカニックの立場としてはものすごいドキドキするんですか？
そうですね、特にタイムトライアルってうちがやるようなタイムトライアルってそんな距離長いもんじゃなくてすごい短くて、
はいはいはい、
もうワントラブルでもう一気に順位が下位まで落ちちゃうような感じなんで、
はいはい、
もうパンク一つがもうすごい命取りなんですよね。
うん、ですよね。
はい、だからもうパンクだけは怖いですね。
はい、そうでしょうね。でもパンクってメカニックのせいだけじゃないですもんね。
まあそうですけどね、やっぱりどうしてもトラブル、なんだって言ったらトラブルになっちゃいますからね、結局。
そうか。
まあ、選手たちもね、パンクはしょうがないって、まあ、思ってくれてますけど、
うんうんうん、
やっぱり凹みますよね。
やっぱ、
特にタイムトライアルのパンクは。
そうか、メカニック的には凹むんだ。だって、
凹みますね。
そうですよね。だって、事前に穴が開いてるわけじゃなくて、路面に何かあって穴開くわけですからね。
はい。
明らかにメカニックのせいではないですけど、やっぱ、うわーって思っちゃうんだ。
はい。
そうでしょうね。やっぱそうやって考えると、タイムトライアルの前の日とか、その、マシンのセッティングとかっていうのは、ものすごく慎重にやられるんです。
基本的に、まあ、タイムトライアルの日が一番機材っていうのがすごい多くてですね、うん、まあ、もちろんそのタイムトライアル用の自転車を準備するっていうのもありますし、
はいはいはい、
プラスその台車ですね、
うん、
車の上に乗っけておくような代わりの自転車を、
はいはいはい、
まあ、準備とか、あと、まあ、普段使わないディスクホイールとか、
はいはいはい、
ものを準備するので結構時間、やっぱ前の日と終わった後ってのはちょっと準備かかりますので。
そうでしょうね。
はい。だから当日もいつもより、まあ、30分から1時間ぐらい早めに準備を始めて。
うんうん。
はい。
実際にそうですよね。ニッポコーポレーション、メーター本舗、エキップ浅田のチームとしては、メカニックはお二人で、はい、
そうですね、はい、
全部の選手の自転車の面倒を見るっていうことですから、うん、
はい、
賞味どのぐらいかかるんですか、その整備する時間っていうのは。
もし、まあ、人数、選手の人数にもよるんですけど、
あ、そうでしょうけどね、はい、
はい、例えばヨーロッパで、まあ、通常の8人というスタイルで、うん、
はい、
まあ、レースをやってるとしたらですね、はい、まあ、レース、まあ、終わってホテルに戻ってきて、
はい、
まあ、準備する、まあ、自転車を洗って、
はい、
まあ、調整してっていうのが、はい、まあ、2人でやって、まあ、トラブルとか何も落車とかトラブルがなければ、
はいはい、
まあ、2時間ぐらい、2時間かかるかかかんないかぐらいですね。
おお、2時間でやっちゃうんだ。
まあ、1人はもう完全にもう分担して、
はいはい、
まあ、片方がもう自転車洗って片方がもう自転車を整備するっていう、もう流れ作業で。
なるほど、
はい、
そうなんですね。あ、そしたらあれなんですか、まあ、そのあたりのメカニック、作業的にちょっと分かんないところがあるんですけど、自転車を全部分解しちゃうってことはシーズン中何回かやるんですか。
分解まではいかないですけど。
やっぱやらないんだ。はいはいはい。
はい、
あ、ちょっと、やばいかな、回線の状況が。
やっぱりおかしい部品ってのは、
はい。
もしもし？
もしもし、はい。もしもーし、もしもーし、まずちょっと
回線。分解まではいかない。
はいはいはい。分解というところまではいかないんですね。ん？
はい。ただ、しょっちゅういろんな部品を変えてたりとか、
はい、
もしもーし、
はい、
聞こえますか？
はい、大丈夫ですよ。はいはい、
大丈夫ですか？
大丈夫です。
分解まではいかないんですけど、
はい、
部品をしょっちゅう新しいものに交換したりしてるので、
はい、
うん、その時にまあ外したりつけたりしてるので。
ああ、そうかそうか。
はい。
なるほど。
これといって、例えば今日一日全部分解して、また組み立てるぞってことは、まあ、ほとんどしないですね。
ああ、だから、正味、その、部品をちょこちょこ交換することで、その、はい、ローテーション的に分解に近い形になってるっていうことなんだ。
ね、はい。それとですね、
はい、
あと、まあ、去年もちょっと実践してることなんですけど、
はいはい、
まあ、選手が普段乗ってレースに出る自転車っていうのと、
はい、
先ほど言いました、なんかトラブルあった時に乗れる代わりの台車って呼ばれる代わりの自転車ですね、
はいはい、
っていうのがまあ2台あって、
はい、
シーズン途中で入れ替えちゃうんですよ、自転車を。
はぁ、なるほど。
ということは1年、はい、だから1年乗り、同じ自転車を乗り続けるってことをしないで、
はいはい、
はい、途中で要はリフレッシュさせるんですよね。
うん、
はい、
なるほど。
はい、
その
まあ、今まで、はい、
どうぞどうぞ。
今まで、まあ今まで使ってた自転車を今度台車にして、はいはい、まあ、新しい自転車をもう一回最初から乗ってもらうっていう感じにすると、
うん、
まあ選手もあのなんか新しい自転車ってやっぱりすごい嬉しいんですよね。
あ、やっぱ選手でも新しい自転車テンション上がるんですか。
は
い、
ありますね。
あ、やっぱり そこは変わんないんだ。
はい。
なるほど。
はい。
ああ、そういう意味もあるしっていうことで、あの、入れ替えちゃうんですね。
そうですね、はい。
そしたらシーズン中、一回入れ替えるぐらいの感じなんですか？
そうですね、一回、もしくはその前に、例えば、あの、こけて壊しちゃったらすぐそこで交換ですし。
あ、そうですよね。
はい。
そうか、そうか。なるほど。なら、そのたんびにあれなんですか、こう、きっちり選手とセッティングというか、その、きちんとね、サドルの位置とかっていうのはやっていくって感じですか？
はい。
あの、
そうですね。
チームの中で一番そういうことにうるさい人って誰なんですか？
一番その、セッティングにうるさい人ですか？
はいはいはい。
セッティングにうるさい人は、清水宮高選手ですかね。
ああ、そうなんですか。
はい。まあ、逆に言えば適当なのかもしれないですけど、
はいはい。
なんか3日とか4日ぐらいでいきなりステムの長さ変えちゃったりとか、
な
んかハンドルの長さ変えたりとか、
はいはいはい。
はい、なんであのしょっちゅう自転車の形が違うんですよね。はい。
あ、そうなんだ。
はい、なんか気まぐれって言えば気まぐれなんですけど。
あ、なるほどね、はい。なんか自分の中でいろいろ考えることがあるんでしょうね。
そうですね、はい。
へー。
まあ、定説とか一般にはなんかプロ選手は自転車のポジションを一回決めたらいじんないっていうなんかよくそういう話がありますけど、うん、
はいはいはい、
まあ彼は該当しないですね。
ああ、案外いじるんだ。
はい、はい、もうすごいいじってます
ね。ステムの長さ変えるってね、園田さん、
ね、
かなりポジション変わるよね、きっと、
うん、だから、まあ、おそらくね、うん、あれなんでしょうね、その筋肉の具合とかもあるんでしょうね、はい。
まあ、あの変え方もちょっとひどくてですね、ひどいっていうのもあれなんですけど、
ひどい、
あの例えば、まあ、ある途中まではあの、まあ、120ミリって12センチですね、
はいはい、
の中 の、はい、そのステムを使ってたのが次の日に見たらいきなり90ミリって9センチ の、 あのステムに、要はいきなり3センチ短くしちゃったりとか、
それすごいですね、
はい、急に3センチ長くしたりとか、
はいはいはい、
はい、はい、もうびっくりしますね。
3センチってすごい
すごいよね。
すごいですね。はい。
へ
え。お、
普通だったらもう返品ですよね。
ね、はい。
千穂さん、この辺の話わかる？この辺のトーク。ね、ステムと言われるパーツを変えることによってハンドルの位置が変わるからね、姿勢全体が変わっちゃうはずなんだよ本来。だからなんていうのね、やっぱ走ってると上半身の、位置が変わるとやっぱり漕ぎ方も若干変わってくるような気がするもんね。
うん。それってちょっとあれになるんですけど、清水宮高選手はアヘッドなんですか？はい、アヘッドですよね、もちろん。
全員アヘッド、はい、そうです、アヘッドです。はい、
アヘッドのその高さとかもやっぱ変えるんですか？
変えますね。最近はなんか彼の中ではあの低いのが流行ってるらしいんですけど、なんか急になんか高くしたりとか、本当にあの何考えてるかわかんないです。
じゃあコラムとか切れないですよね。
そうですね。切れなくし、ワイヤーも斜めに切っとかないと。
ですよね。
そうか。
はい。ぴったり合わせちゃうと、ある日突然短くなるってこともあるんで。
そうかそうか。
そうですよね。はい、ワイヤー総特化するのもめんどくさいしみたいなことで、
そうです、まあ、はい、
ちょっと長めにしといてやれみたいなことなんですね。
はい、はい、そうですね。
なるほどね。
中西安中瀬ですね、
うん、そうですね、はい。
でも僕初めて聞きました、そんな選手がコロコロ変えるっていうの。
あ、そうですか。
ああ。
でもやっぱ選手の感性っていうかあるんじゃないの。
やっぱそうです
ね、いろいろね、
うん、
逆に言うともうきっちり決めて変えないっていう人は、
福島兄弟です。まず福島兄弟を変えないですね。
あ、そうなんですか。
はい。あとは井上選手。
あ、井上和夫選手。
はい。
あ、そうなんだ。
そこは変えないですね。
これシーズンまたがっても変わんないんですか。
変わんないですね。
へ
え。たまに福島浩二選手の方はサドルの高さをちょくちょく変えてるみたいなんですけど、
うんうんうん、
基本的に大きな変化っていうのはないですね。
あ、うん、そうなんだ。
はい。
やっぱ選手によってもそう全然違うんだな。まあ当然あれなんでしょうね。あの、車体自体が新しくなればポジションって新しく出し直すんですよね。
まあ車体は基本的にその、例えばサドルの高さとか、うんうん、まあ、あの、角度の問題とかいろいろあるんですけど、うんうん、まあ合ってればもう変えないですよね。フレームが変わったとしても、うん、合わせるとこさえしっかり合わせて。
合わせておけばって。
はい。はい、
へこのお二人はあれなんだ、あの、あんまりあのメカニック泣かせじゃないわけですね、三人は。
そうですね、はい。
そのあたりもね、やっぱその選手の感性なんでしょうから、あ、まあでも、福島ご兄弟なんかはもうね、キャリアが長いので、
そうですね、はい。
もうその中で、ま、あの、いろいろ考えて、きちっと決まったものっていうのがあるんでしょうね。
そうですね。
なるほどね。その辺なかなか興味深い話ですよね。その
いや初めて聞きました。
あと小松さんがメカニシャンとしてこだわ心がけてることとかありますか。
ああそうですね。
心がけてやっぱり一番はトラブルを起こさないことですね。うん、もうそこにがもうそれが全てというか。
そうか。
はい。結局自分がまあそのミスを犯すとかまあトラブルを起こしちゃうと結局結果に響いちゃうんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、うん、そこだけはもうちょっと外せられない、なん
ですかね、そうでしょうね、
そうですね、
トラブルのノウハウとかあるんですか、このレースだとこういうトラブル起こりそうだからここを気をつけてみたいな。
あ、それはやっぱりレースごとにありますね。
あ、
はい、
そうなんですか。
はい、
じゃあメカニシャンもやっぱりレースをある程度知ってないとできないですね。
そうですね、はい、
はい
はい、まあ、ここ数年はあのヨーロッパでも日本でも同じレース回ってますので、うん、
はい、
まあ、大体このレースはこんなようなレースだったなっていうのをもう覚えてるので、
うん、
まあ、大体選手にも大体こういうコースだからこういうギアで行った方がいいんじゃないとか、この辺はちょっとパンクしやすいからとか、
なるほどね。
説明やってますよね。
ああ、そうか。一番そのね、はい、そのギア比の話なんかは、やっぱり選手からのオーダーもあるでしょうし、やっぱり小松さんからもこういう風にしといた方がいいよっていうアドバイスをしたりっていうことされるんですね。
はい。まあでも、最終的に決めるのは選手ですけど、
うんうんうん、
まあ中には、もう完全にメカニック任せでっていう選手も中にはいますので。
そうなんだ。
はい。
あ、もう任せたよっていう。
はい、
はあ、なるほどね。
あのトラブルが一番よく出るレースとかってあります？
なんかね、去年の全日本選手権の選手権で広島で、うん、まあ、行ったんですけど、うんうん、あそこは雨降るとパンクするんですよ。
あ、
ひどかったですもんね、全日本選手権見に行ったんですけど、
はい、何年でしたっけ、2002年でしたっけの全日本選手権、鈴木真理選手が、
はいはい、
今宮田の選手が、
はいはい、
勝った時も雨のレースだったんですけど、
うん、
はい、パンクの嵐で。
そうですよね、
はい、
今年だからまあ去年もパンクが多かったですもんね、
はい、多かったですね。
そうか、やっぱ雨の時にはあそこ多いんだ。
あそう、広島の雨はもうパンクですね。
なんでだろう。
なん
ねえ。
普段車通らないんだ、あそこは、
うん。そうですよね。
どうしても砂利とか溜まってきちゃうんですよね。チリとか。
それが流れてきちゃうんだ、路面に。
そうですね、はい。で、要は道って、道路ってのはやっぱアスファルト出てきて、よく見るとやっぱくぼみっていうのがあって、その中にちっちゃい石だの、ガラスだのっていうのが埋まってて。
はいはいはい。
うん、雨降るとそこの溝に、なんですかね、雨水が入り込んで、その砂とかが上がってきちゃうんですよね。
うんうんうんうん。
だから晴れの日はパンクしないんですけど、雨降っちゃうとそのいろんなものが出てきちゃってパンクしちゃうんですよね。
なるほどね。はい、そうか。国内ではそしたらやっぱりあの広島の森林公園でしたっけね。中央森林公園っていう名前だったっけど、
はい、
そこが一番メカニック的には鬼門だっていうことで。
そうですね。はい。鬼門ですね。あそこは、
はい、海外のレースで回られたところで鬼門はどのレースなんですか。
鬼門と思った場所は特にないですけど、うん、フランスのレースで、
はい、
トード・リョンっていうレースがあるんですよね。
はいはいはい、
ワンデーなんですけど、ブルターニュの方で、はい、フランス西側の地区で行われるレースがあって、
はいはい、
パリ・ルーベンみたいに石畳ではないんですけど、
うんうん、
土の道路の上を走るレース
があるんですよ。あ、未舗装路があるわけですね。
はい。はい、
うん、
それがもう名物のレースがあるんですけど、
はいはいはい、
もうそこはもうやっぱりパンクは当たり前のレースなんで、
そうでしょうね、もうお手上げでしょうね、そうなると、
はい、で去年なんかも雨降っちゃってもうみんな泥まみれになっちゃって、
うーわそうなんだ、
はい、
それは大変ですよね。だから本当メカニックが一番あの大変だなと思うのが、普通にトラブルなくて当たり前でトラブルがあったらお前のせいだみたいなことになっちゃうんですよね、はい、
まあでもまあ仕事ですからね、それもね、まあ、
そうでしょうけどね。
まあ逆に言えば選手は結果を出すのが選手って言われますからね、選手も。
ま、うん、あまあまあそうですけどね。
はい、まあ、まあ、お互い様なんじゃないですか。
まあまあそうか。選手と。まあそうですよね。まあでも大変だろうなっていうね。本当にツール・ド・フランスでね、去年だっけ、おととしだっけ、千穂さん、
はい、
タイムトライアルで。はい、ゴール直前で、チェーンかなんかが外れちゃったみたいな、
うん、
ありましたもんね。
ありますね。
絶対メカニックの人泣いてるだろうなと思いながら見てるんですけど。あれなんですか、例えば、ヨーロッパ転戦されるレースの中で、ここだけ特別な機材を使っちゃうよみたいなレースってあるんですか？
やっぱりそのさっき言ったトーボーレオンっていうレースだけですね、今のところは。
あ、それどういうのを使ったりするの？
ちょっと普段のレースよりもタイヤを太めにして、
うん、あ、やっぱそうなんだ、
はい、
はいはい、
でホイールももう壊れてもいいホイールを、
はいはい、壊れてもいいホイールを渡すんだ。
そうですね、はい。
あー、なるほどね、
はい、
あー、そんだけ過酷なんですね。
そうですね、はい。
そうか、いやいや本当ね、転戦されるレースがなかなか日本で中継がないのでね、どんな状況っていうのがすごい分かりにくいので、
はい、
そう、そのね、レースっていうのは結構注目というか、パリルーベとかそういうなんか匂いのする感じの、
まあレースの大きさ、パリルーベっていうのは日本でも放送されて、
はいはいはい、
まあ、プロツアーのレースなんですけど、
うんうん、
まあそこまではいかない、まあ、でもまあプロのレースで、
うん、
フランスの国内とかはすごい、うん、ちゃんと中継されてるんですけど。
あ、そうなんですね、はいはいはい、
はい、ただ日本までには来るかって言ったらちょっと来るほどのレースでもないぐらいの大きさですね。
あ、そうなんですか。いやでも日本のファンとしては見たいよね、ジオさんね、こういうレース。
そうですね、
うん、そうか、うん、いや、なるほどね、はい、いやでも本当大変だと思われるんですが、メカニックやってて一番この喜びを感じるときっていうのはどういうとき、うん、
まあ、メカニックで喜びを感じるというよりも、一緒に選手とか、まあ、チームで遠征してて、
うんうんうん
うん、旅先々でうまいものが食える。これは多分、僕は中では一番、
ああ、そうなんだ。
面白いこと、
ね。面白いとこなんですか。
あと、そうですね。
いつ食べに行くんですか？
ホテルとかでも、
うん、
美味しいご飯食べれる時もありますし、
うん、
はい、あと、まぁ、あ、ちょっと街に出て、バーに行って飲んだりとか、とかもありますので。
ヨーロッパのチームだと、選手とスタッフは食事が違うんですけども、小松さんとかはどうなんですか？
それは多分トップチームの、そのプロツアー参戦するチームですね、は、うん、のレースだと、よく選手とスタッフが食べるもの違うって聞きますけど、
はい、
まあ、うちらみたいな、まあ、コンチネンタルとかコンチネンタルプロカテゴリーのレースだと、はい、選手とスタッフは大体同じというかほぼ同じ
食べ物ですね。じゃあパスタとかが多いですね。そうです、
はい、パスタと鶏肉を食ってますね。
それ走るわけでもないんですけど大変ですね、それも。
まあでももう慣れちゃってるし。
慣れちゃうんだ。
はい、
そうか、いや、なるほどね。逆にあれですか、まあ、これは答えは決まってるかな、メカニックやってて、うわー、辛いなーって思うのは。
なんですか、やっぱり、とてつもなくやっぱ忙しい時ですかね。
あ、
なんで、やっぱり時間に追われてる時は辛いですよね。
シーズンの間、シーズン中もあるでしょうけど、どのあたりからやっぱり急に忙しくなったりするんですか？
どのあたりというより、やっぱりレースが詰まってる時ですね。はい、
詰まってる時、もう毎週あるとか。
やっぱり週に3回ぐらいレースが入ってたりとか。
週に3回
とか4回とか、入る時はごくたまにあるんですよ、ね。
はいはいはいはい。
そういう時だと、もうずっと、要は毎日レースやってるようなもんですから。
うんうんうん。
はい。
で、また、そうですよね、うん、
はい。で、レースとレースの間で移動して、また仕事みたいな。
そうか。
はい。
じゃあ、ステージレースの方が楽なんですか？
ステージレースも、人数と天候によりますね。
あ、そうか。例えば、
はい。ただし、6人で回ってるステージレースなんかはもう楽なんですけど、8人で回ってて、で、毎日、その、ゴール地点からホテルが遠かったりとか、うんうん、毎日天気が雨とかだったりすると、すごい大変ですね。
うん、
そうでしょうね。
結構、あれなんですかね、タイヤのその、こう、あの、小松さんのブログ見てたら、タイヤのそのチェックをものすごくまめにされてるみたいなんですけど、
はい。
あの、タイヤのチェックってのは、こう、一般のユーザーでもそうなんですけど、
はい、
どこまでだったら走れるんですかとか、よく僕ら質問を受けるんですけども、
はい。
まあ、小松さんの、その、あの、一般から見た一般ライダーの人たちで、だいたいこれぐらいまではいけるよみたいなタイヤの溝の深さとかいうのも、こう見かけたとかいうのもわかるんですか？
まず、あまりにもその、なんていうんですかね、傷が多いものはまずダメですよね。
うんうんうん、
傷が多かったりとか、ね、まあ、あの、明らかにその、タイヤがもう真っ平らになっちゃってるっていうか、
うん、
その地面との接地面が真っ平らになっちゃってて、減りがあって、うん、あの、部分、やっぱり薄くなってるところってあるんですよね。
そうですよね。
はい。自転車のタイヤって均一に作られてるようでも、実は、なんですかね、作られてないところがあって、綺麗にその、タイヤで綺麗に回して走ったとしても、うん、減り方が一定じゃないところって何箇所かあるんですよ。
うん、はいはい。
で、そこの、やっぱり薄いところを見て、あ、これやばいなっていうラインがあるんですよね。それはもう見る人じゃないとわからないと思うんですけど。
あ、
う、
あ、
ん。あとは経験則ってこと
ですね。そうなんですよね。結局経験って言っちゃえばそれまでかもしれないんですけど。
いや、やっぱそうなんだ。
はい。
こう全部。
逆に言えば、うん、あと、なんですかね、あとこれ一回はいけるとか。
そうですね。はい。もう一回はいけるはずだとか。
はい。
でも、その一回でパンクしたりすると、小松さん的にはチュンってなったりしません？
あ、そうですね。あ、やっぱ変えとけばよかったって思いましたけど。
そうなんだ。
はい。
やっぱあれは、やっぱその辺はもう、あれなんでしょうね。その、全体的になんか、やっぱ見てるんだろうな。なんかこう、やっぱ、こう、パーッと見てみて、あ、これやべえなっていう感覚がするって感じなんですか？
そうですね。あとやっぱり、その、タイヤの在庫ですね。
あ、
自分が持ってる在庫を見て、例えば今余裕があるんだったらもうバンバン買えちゃったりするんですけど、
うんうんうん、
もうあの、ギリギリだった時は、うん、もうケチってケチって、
いけるとこ
まで
行く
みたいな感じで、はい。
もう最後まで使い切っちゃうみたいなことで。
はい、そうですね。
そうですね。
そうか、やっぱシーズンの中でそういうね、在庫の山もあるし、やっぱその辺の現実ラインとの戦いなんですね。
外国から、その、例えばそのスポンサーのその契約があるようなタイヤが、例えばあるとするじゃないですか、今度の駅のパサダについてもですね、
はい
はい。そうすると、そのタイヤ以外を使うっていうことはペナルティになるんですか？
もちろんです。はい。
あ、やっぱりそうなんですか。
やっぱ
そうなんですか。ということは、取り寄せっていうことになるわけですね。
なので、まあ、その、まあ、取り寄せっていうのは一番、まあ、お金のすごいかかることなので、
うん、
輸送料とか、
うん、
なので、もう計算して持っていく。
うわぁ、難しい。
で、あの、数を見ながら、出していくっていうのが、
うん、
もう、それはもう本当にメカニックに求められてる経験ですよね。
ああ、やっぱそこの経験も大事なんですね。
そうですね、はい。
年間こういうレース回るから何本ぐらいだろうっていうような、その在庫の、
はい、
その経験則が。
はい、そうですね。
うわ、それすげえな、やっぱ。
はい、例えば、あの、重量にその制限、あの、飛行機で運ぶときに、
はいはい、
重量に制限がなくて、何本でも持っていけるんでしたら楽ですけど、
うんうん、
やっぱりそういうわけにはいかないので、うん、ある程度重量制限とかありますので、
うんうんうん、
はい。そうすると数をギリギリまで計算して。
して。
はい。
うわ、それすごい大変だな。
今あのエキップ浅田っていうか小松さんが見られた見られてる選手の割合としてはクリンチャートチューブでは 何対何ぐらいですか？
いやもうあの去年の話ですけど、
はい、
まあ、IRC というスポンサーがあのあの、はいはい、井上ゴムですねが、
はいはい、
あのついてくださってですね、
はい、
そこはもう WO だけなんですよ、
はいはいはい、
チューブラは作ってないのでもうチューブラだけで、はい、
あ、なるほど。そしたら、はい、まあその辺は楽ですよね。
そうですね、楽ですね。
ああ、重いですもんね、結構。かさばりますしね。
はい。
ああ、そっかそっか。
ああ、そうか。チュブラはかさばるんだ。
そうなんです
。そう、持って行ってもどこ置いとくんだみたいなことになっちゃう。
で、畳めるチューブラだったらいいですけどね、うん、結構畳めないチューブラとかありますもんね。
あ、なるほどね。はい、あ、そういうことも考えてたんだな。
だからすごいですよ、だから気配りがもうあっちこっちに気配ってないといけないから。
そうですね、
そしたらやっぱり
ヨーロッパでね、遠征するのね、いろいろ大変なんでしょうね。こういう、そうですね、
何が大変かって荷物を持っていくのが一番大変ですね。その限られた重量の中でいかに物を持っていくかっていうのが、
そうですよね。
誰かに運び屋やってもらわないといけない
です。本当、運び屋、はい、そうやってくれる方がいればすごい助かるんですけどね。
怪しい雰囲気がする。
はい、
そうですよね。チームカーっつってもね、うん、あの予算が豊富っていうわけじゃなくて、あのでかいトレーラーで持っていくってわけにもいかないですもんね。
そうですね、はい、
それそれ、もう一つ小松さん聞きたかったのは、ね、はい、ブログの中で、
はい、
シマノの球弾と銃弾をかなり使い分けてるみたいなこと書いてあったじゃないですか、
はい、
あんなことやるんですか、やっぱりまだ。
あれはもうやってないです。もう個人の趣味の範囲で。
あ、そうでしょ。
はい、
もちろん。おかしいなと思ったんですよ。その最新のコンポがついてるはずなのに、今時球弾を使うのかなと思いながらですね。これはいけるとか、これは合うとか合わないとか、ブログにかなり細かく細かく書いてあったから、え、こんなことやってんのかな、キッパーさんだと思いながら。
まあ、あとは、デュラエースが、の、銃弾が出た1年目の時、まだ、その機材、供給がうまくいってなくて、
あ、そっかそっかそっか、は
い、その時に結構いろんな組み合わせを試したっていうのもありますね。
ああ、なるほどね。
はい、
そうですよね。
そういうのも合わせなきゃいけない、
ね、うん、その機材供給のタイミングとかね、個数とかさ。
そうですね、はい、
そうですね、
うん、
そうですよね、はい、もうメーカーは売れるか売れないかで勝手に決めちゃいますからね。ま
あ、はい、そうですね、
やっぱり言うと小松さんもこれから支障が出てくると思う。
それはもう
大丈夫ですよ。はい、
そうか、
そうだ、
大変な仕事ですね。
いや、大変ですね、こうやって考えると、
うん、
でもやっぱりその現場でメカニック、その、ね、機械技術が好きだけではなくて、やっぱりトータルした力なんだね。
そうですね、そうですね、はい、
もう一つなんか話聞いてて、コミュニケーションのやっぱ力もやっぱかなりいりますよね。
そうですね、やっぱり全員が全員日本語がしっかり喋れるという連中じゃないんですからね。はい、
誰のことを言ってるかっていうのに興味深い
な。そうですね、それは言わないですけど。
はい、
まあ。
まあ、大体推測がね、聞いてるからもつくんではないかっていう気がするんですけど。
はい、まあ、推測の範囲で。
はいはいはい。そういう時もありますね。
はい、はい、ね。やっぱ日本語を正さないとダメですね。
はい、なるほどね。いや、でも大変でしょうね、その辺はね。はい、
千穂さんもあれですか、インタビューしてて、こいつ日本語喋れよっていうやついませんか、中には。大丈夫ですか。
大丈夫です
よ。大丈夫ですか。
私もね、ちょっと飛び飛び系なんで、
その
辺は。
お互いにこう、推測し合うわけ。
はい。
なんか宇宙人みたい、触覚しゃべり
の。何この人たち喋ってるんだろうっていうテンションで、こうね、旗から見たら全然意味わかんないんだけど、二人ではなんか通じ合ってるっていうのはおもろいね。
面白いね。それはそれで面白いね。
はい、
そうですよね。まあでもその選手とあくまでもこうコミュニケーションしながら、そのね、うん、やっていくっていうのが大前提でしょうから。
そうですね、はい。
うん、でやっぱあれなんじゃないですか、選手もこう感情の起伏がね、シーズン通せば常にこのニコニコしたテンションじゃないでしょうし、
うん、
そうですね、やっぱりまあ選手というのはやっぱりなんていうんですかね、レースというそういう極限というかどうかわからないですけど、うん、まあ、すごい緊張状態の中もあれば、うん、ね、普段のそのレースのない時期みたいにゆったりした時期もあって、
うん、
やっぱね、本当にみんな性格変わるんでね、すごい、うん、レース中とその普段っていうのは、
うん、そうでしょうね、う
ん、はい、なんで、なんていうんですかね、性格が2つあると思った方がいいかもしれないですね。
やっぱりそりゃそうでしょうね。
うん、ね、メカニシャンってずっとチーム界に乗ってね、レースついてますからね。
はい、
レース中選手を間近に見てる人でもありますよね。
そうですね、そうですね、
うん、
もうあれなんですか、やっぱこう選手がドーンって落ち込んだ時にはやっぱりちょっと声かけてするのは。
そうですね、うん、まあ落ち込む人はそんなにいないですけど、まあ、 落ち込むときはみんな落ち込みますからね。
そうですよね。
はい。まあそういうときにはまあ、まあなるべく声をかけるようにはしてますけど。
うんうんうん。
はい。
そうでしょう。
まあ中にはね、うんうん、ほっといても勝手にその気分が上がる人間もいるんで。
うんうんうん、うん。
まあそういう人間はもう勝手にほっといて。はい。まあそれは見極め、人を見極めながら。
見極めながらやっていくってことですよね。はい、やっぱそういった意味でも裏方というかね、その選手たちがまず走るので、そこまでをって考えるとやっぱりそういうコミュニケーション能力もいるだろうし。
はい。
いろんな経験則がいるんだな、大変だな、
うん。うん。ね、あのでも一般のライダーにもそれは言えますよね。だからの、
うん、
いやなんか乗ってる人たちとやっぱりあのショップとのコミュニケーションがやっぱ取れない人ってやっぱ自分なりにやっちゃうんで、
うん、
やっぱりこう間違った方向にどんどん進んでるなーって見ながら思ってる人もいるしですね。
うん。
うん、やっぱりそういうのはやっぱあの一般の選手でもそういうことはね。あの、あるんじゃないかなっていう気がしますよね。
そうでしょ
うね。そういうのを考えると、この間の水谷選手のあの、インタビューっていうのは、なかなか後に響いてきますよね。
そうですよね。
自転車選手である前に人間としてちゃんとしなさいみたいな、
うん。ちゃんとね、その辺は必要だっていうのはね、竹さん言われてましたから。
うんうん、
そうだね。まあ特にねロードレースっていうのは本当に年、1年のほとんどをみんなでこう移動しながら戦っていくスポーツだからね。その辺はより
家族みたいなもんですからね。
そうでしょうね。
そうでしょうね。小松さんメカニシャンなんていうかもうずっとヨーロッパですか？
そうですね。毎ヨーロッパ行ってない年はないですね。毎年行ってますね。なんだかんだで。
すごいですね。
ご自分でスピーディー小松って言われる分に関してはどう思われます？
いやーもう本当つい最近だいぶ年も取ってきてあのスピーディーじゃないですよ。今
そうなんですか。
もうスピーディーじゃないんですか？
人が言うからね勝手に言ったり
人が勝手に言ってるわけです
ね。まあね、いやでもあれですもんね、まあスピーディーっていうのも重要ですけど、まずはその正確性っていうか安全性でしょうからね。
僕らもテレビ見てて、うわーツアーのメカニックって大変だなっていうのはやっぱもう常々思いますもんね。
そうですね、大変ですね。
うん、やっぱもうそれはもう絶対自転車屋さんじゃ分かんない、店の中にいたんじゃ分かんないし、あれですもんね、技術ですもんね。
うん、やっぱあれなんです、まあ、はい、あどうぞどうぞ。
いやどうぞ。
あの整備して、まあ、自転車整備するじゃないですか。で、はい、まあ、自転車整備するって方はブレーキとかいろんなその選手の精神に関わるところもあるじゃないですか。
はい、
で、
は
い、こう迷いっていうのはないんですか？ここでも、はい、その整備していく自転車を1台こうね、選手のためにこう整備していく中で、
はい、
迷いみたいなものはないんですか？
迷いです。
あ、だから例えばまあこれでもう整備できたなって思える瞬間っていうのがやっぱりあるんですか？
ありますね、やっぱり。
ああ、はい、やっぱそれがある、それがきっちりあるんだ。これはもう大丈夫っていう。
そうですね、はい。
それがやっぱキャリアによって年々短くなっていったり長くなっ、初めの頃はやっぱりそこで迷いがあったりっていうのはしたんですか？
そうですね。あ、なんか昔、やり始めた頃っていうのは、
はいはい、
こんだけいじって、ああ、ここもうちょっとこういじった方かな、いじっておこうかなっていうのがあったんですけど、
うんうんうん、う
ん。まあ、まあ、ここまでやれば、いや大丈夫みたいな、そのラインっていうか、
うん、あ、やっぱ
特に、うん、っていうのですね。
やっぱそういうラインがこうきちっとできていくってことですよね。
そうですね、
うん、
結局迷いがあるってことはそれだけ時間かかっちゃうの で、
そ う、
で、
ね、そうか、
作業時間がどんどんどんどんって、
うん、
日本だったら別に何時になってもご飯って食べれるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
ラーメン焼ったりとか、
うんうん、
コンビニに、
うん、行ったりとかできるんでね。
海外ってコンビニもないし、
うん、
そのホテル の、 そのご飯の時間も過ぎたら食えないんですよ。
ああ、そうかそうか。
うん、なんで、やっぱりそのご飯は食べないと本当に食えなくなる。
う
ん、
なるほど。だから本当にもうヨーロッパではもう、そのピシャって時間にやっとかないと、
そうですね、
自分も体力的にも持たなくなっていくしみたいなことなんだ。
そうですね、はい、あ。
なるほどね。そういうそのメカニクスとして、あ、これで大丈夫っていうそのボーダーラインっていうのがはっきり自信が出てきたっていうのは、やり始めてどのぐらいでそういう感じになりました？
いやー、どれぐらいですか。やっぱり初めて 3,4 年ぐらいはかかります。
あー、やっぱそのぐらいはかかるんだな。そうでしょうね。
うん、僕らもなんかよく言われますもんね、腰掛け3年ね、あの 手動かして5年って言われますもんね。
うんうんうん、いやだからあれですよね、やっぱ街の自転車屋さんもやっぱり当然ね、人の命生き死にに関わる部分っていうのがあるでしょうけど、特にやっぱね、
直結ですからね。
そう、レースの場合には出す速度も全然違うしね。
違う違う違う違う、やっぱり違いますよ。
その中で本当にボルト一本の油断がみたいな話だもんね。
うん、
ね、僕が思うことはですね、
はいはい、
まあ確かにレースメカニックと、まあ、あのお店のこれ違うと思う。
はいはい、レースのメカニックと
レースメカニックだと、
はいはいはい、
まあお店っていうのはレースのメカニックっていうのは、例えば次の日にレースが160キロのレースがあったとしますよね。
はいはいはい、
160キロ持てばいい、整備すればいいわけですよ。
なるほど、
はい、
はいはいはい。
お店で例えばそのお客様に自転車を出すときって、はい、次にいつ来るかないじゃないですか。
はいはいはい、
だから要はちゃんときっちり持つ自転車を作んなきゃいけない
ん
です
よ。うんうんうんうんうん。
しかもレースメカニックっていうのは使える部品、要はスポンサーが決まってますので、
うん、
はいはい、
あの使える部品っていうのはすごい限られてるから、
あ、なるほど、
それさえできればいいんですよ。
はいはい、
ただお店でいろんな商品は使ってるから、うん、いろんな作業を、要はいろんなものを組み付けとかさ、
うん、
商品の知識ってなきゃいけないから、
はいはいはい、
別のメカニックってすごいなって思いますよ。
ああ、なるほど。
いや、それは逆ですよ。いや、その、限られた部品、今、お互いに褒め合いこしてどうするんだっていう話あるんだけど、あの、限られた部品の中で、うん、その性能をフルに出すっていう方が、やっぱり、僕としては、うわ、すげえなと思いますよね。
やっぱ、うん、ね、同じそのね、自転車をちゃんと組んで、その、乗る人に提供するっていう意味でも、やっぱそこだ、全然違うんだね。
違うと思いますよ。職種も違うと思います、
うん、考え方がもう全然違うんだ。
うん、
なるほどね。いやでも本当興味深い話でしたね。
まだ聞きたいですね。
聞きたいですよね。もう本当にその何、やっぱ裏方さんの深さっていうか、選手一人だけで戦ってるんじゃないんだっていうのがね、よくわかるお話でしたね今回。うん、いや、はい、本当に楽しいお時間でございました。
はい、
は
い、
本当、はい、ありがとうございます。
いえいえ、また本当ぜひですね、出演していただいて、
はい、
はい、
もっともっといろんな話、今度はね、チームの方でもポッドキャストをやろうと思ってますんで、小松さんにも出ていただいてですね、
は
い、その時の状況であるとか、まあレースによっては小松さんがチューンってしてることもあるかもしれません。まあ、それがなるべくないようにですね。頑張れ小松さんということで応援していきたいなとは思うんですけどね。やっぱその辺のね、そのレースによってチームのその裏事情とかね、裏事情とかその裏であったドラマとかっていう話をね、いろいろ今シーズンは お伺いしたいと思いますんで。またぜひよろしくお願いします。
あ、ありがとうございます。こちらこそ本当に、今年よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。
はい、ということで、今日は、日報コーポレーション、明太本舗エキップ浅田の小松メカニックでございました。ありがとうございました。ということで BGA の部屋、今回のゲストは、小松メカニック、小松なんだっけ下の名前、ヒロ、名前忘れちゃったよ。
そんな紹介ありなんですか。
なんだっけ、ヒロさん、ヒロ、
ヒロキ、
ヒロキさんでよかったっけ、はい、はい、ということで小松ヒロキさんでございました。
はい、
初の裏方さんですよね。
うん。
そうですね。
うん。ね、コロンさんとミュール師匠は、ちょっと、このインタビューの時には参加できなかったんですが。
残念。
聞いたんですけど、どうでした？
うん。
興味深い話だった。
うん、ランク外の話をされてましたよね。
うんうんうんうん、
あ、そういうことだったのね、とか。
うん、思ったよね。
うん、
ミュール師匠もやっぱその辺で、おーって思った。
うん、そう言われてみればそうなのかな。ね、そのメカニックっぽい話ばっかなのかなと思ったら、こう、いろんな話できる人で。
うん。
ね、あ、そうそう、うん、話はね、
お得意だから。
軽快だった。
うん。
うん。
小松さんのブログも、収録日の後に更新されて、
うん、
喋るのは好きだから苦にならなかったと。
うんうん。
ただ、緊張して全開にならなかったので、
うん、
まあ、リベンジ用的なことは。
もう、ぜひぜひっていう感じだよね。言われてましたけど。
園田さんはどうでした？同じ、自転車をね、こう、直に扱う者同士として。うん、
なんか、やっぱりこう自転車って扱ってると、いろんな国の人と話せるんですよ。
うんうんうんうん。
いわゆるそのディレイラーだとか、
うんうんうん、
そういうふうな言葉だけで、
うん、
もう本当英語喋れなくても全然外人とも喋れるし、
うんうんうん、
もう本当パンクチャーの一言で、パンク修理なんだな、みたいなね。
うんうん、なるほどね。
だから、同じやっぱり自転車扱ってる人なんで、
うん、
もう見ず知らずの、方とお話できたんですけど、うん、それでもやっぱりちゃんと通じるんだなと思ってね。
ああ、そうかそうか。ね、番組のね、インタビューの中でも言ってましたけど、自転車屋さんは、やっぱり一回のメンテナンスで長く持たせると。で、レースのメカニックの場合にはもうそのステージ乗り切りゃいいっていうね、
うん、
そこがもう全然違う職種なんですよっていうのもね、言われてましたから。
うん。
ねえ。非常にあれだなぁと思ったんですけど。
う
ん、私印象的だったのは、やっぱりそのメカニックの仕事としてはそんなに時間が長くないと。
うん。
どっちかっていうとそのディスクワークがすごく長いんだっていうのがね。大変だなと思って、その在庫管理とかさ、
うん、
このレースはこれだからとかさ、
うん、
それすごい大変だなと思って、やっぱそういう目に見えてない努力っていうか、仕事ってたくさんあるんだなと思ってね、
うん、
メカニックの方も。
そこはあんまり想像してなかったね。
ねえ。
うん、
言ってたよね、
うん。
それとやっぱりタイムトライアルでなっちゃうと、あっちゃーってなっちゃうんだっていうのが、やっぱり再確認できたなと。ドキドキするんだな、やっぱと。いう感じもありましたしね。
うん、
非常にね、やっぱ裏方さんの話って聞くと深さがね、結構あるんじゃないかなと思ってたんですが。
うん、
千代さんはどうでした？小松さんとはね、一番長くお付き合いされてるんですが。もしもし、あれ千穂さんが切れちゃったか？
あ、もしもし。
ああ、よかったです。
あ、大丈夫です。
はい。
はい、選手の裏側の話とか聞けるので、
うん、
一番やっぱり身近な。
なんだ。
そうですよね。
ああ、そうかそうか。そうだね。うん、今回も意外と浩二君は、ビビリなのでって言ってそう、だからランカウィの時のね、ね、コロナも言ってましたけど、
はいはい。
ホイール変えたいんじゃなくて、ギアに変えたかったっていうのがね、
うん。
で、そういうのもやっぱメカニックの方から監督に進言するんだっていうのが、ああ、なるほどねっていう感じがね、
うん、
してましたんで。まあ、ぜひまたね、出ていただいて、
う
ん、いろんな裏話。聞いてみたいですね、
う
ん。
そうですね。私お話できなかったから。
そうです
よ。うん。
お料理も好きみたいだし。
ねえ。
うん。
いいね。そういう男性は。
あと小松さんも自転車乗ってるのは知らなかったです。
ああ、そうかそうか。昔。うんうんうん。
ああ、言われてましたね。
そうそうそうそう。そこ出身だ。
あとね、大門監督に、
うん、
ヨーロッパでお世話になってたって話とか、うんうん、つながりがいろいろあるんだな。
そう、大門監督がすごいキーワードになってるんで、
うんうん、
そうなんだよね。小松さんのそのあれではね、すごいキーワードになってて、
うん、
でくしくもその2人が監督を務めるチームでまたメカニックをやるってことだから、
うん、
それ考えもひとしおだろうねと思って、
う
んうん、まあまあでもメカニックのね、活躍はこう画面で見えないので、まあ、なるべくね、ポッドキャストでお届けできたらなと思うんですが、
はい、
ちょうどランカウイのお話が出ましたから言っときますが、なんと岩佐地方がですね、
うん、
ランカウイに早々に海外に行ってレースをお届けすることになりました。
はい、
はい、連日これも毎日お届けしようと思いますんで、10日間、うん、楽しみですね。
日本人選手買ってくれるとい
いよね。どっかで買ってくれるといいよね。
あ、いいね、
ただこれまあオフレコ情報というかインサイダーの情報なんですけど、
うん、
このレースはやっぱり勝ちに来る、まあ、勝てればいいけどっていうレースらしいのよ、
うん、
だからここであんまりコンディション上がってるとあと続かなくなるんだって。
ああそうなのか。
だからヨーロッパに行くためで勝つためにやっぱり作っていくから、
うん、
ある程度こうコンディション上がり上司ではあるけど全開ではないらしいのよ、
うん、
でもどのチームも結局そういうことだからね、
うんうんうん、
その中で勝敗決めるっていうことだから、
うんうん、
まあそのそういう調子を見るのにもいいレースですし、
はい、
うん、あとねプロチームが出てるからヨーロッパでも多分結構注目度は高いんでしょうこのレースね。だからいい活躍してほしいですね。
そうですね、いい PR になりますもんね。
うん、
うんうん、まあそういう感じでですね連日ねポッドキャストの方でお届けするようになると思いますんで、
はい、
ぜひねそちらの方も楽しみにということで、もうこの番組はどうかな、これ聞かれてる方は大丈夫だと思うんですが、ホームページも一新されましてアドレスもね変わりまして、
はい、
で、ちょっと付け加えるとですね、
うん、
ホームページの左下に、クリラジサイクリングポッドキャスト資料室というバナーがございます、
はいはい、
これを押すとですね、まあ、クリラジの喋り手がですね資料にするページというか、
うん、
いろんなことをねこうテキストでも残していこうということでそういうページも今回から準備しました、
はい、
番組のデータベース、
うん、
これは選手どんな選手 がいつ勝ってどんな活躍してどんな選手ですよっていうのをですね私すぐ忘れるのでこれにみんなに登録してもらってですね番組中間違えないようにしようと思ってる項目であるとか、
うん、
あとは現地の写真のちょこっとしたやつをねアップしてもらったりっていうコーナーもあったり、
うん、
はい、まあそんな感じもありますんで、ぜひ
基本的にはだからその私たちが、クイラジのスタッフが見て、うん、役立ちそうなものが載ってるっていうことだよね、
うんうんうん、そうですそうです、
それをみんなで一緒に見て、
うん、
で聞けばちょっと楽しいかなっていう感じかな。
そうですね、
うん、
だからね、あくまでもなんかそうガッツリページ作ろうっていうよりも本当にこう、うん、番組の参考になるためのっていう補助的なね役割もしますし、
うんうん、
で番組の中で紹介した例えばホームページ、
ええ、
そういやランカウイもおそらくね生でインターネットで放送されるはずなんだよ、
見たような気がするんだけどな。
うん、去年とか一昨年とか見てるんだよね、
うん、
だから見つけ次第その資料室のリンク集の方にでもですね、
ええ、
アドレス載せておきますんで、
ええ、
ぜひそれ見ていただいて、
うん、
生放送も見てで次の日の朝には選手の情報満載のクリラジのポッドキャストを聞いていただくということでですね、
うん、
楽しみにしていただきたいなと思いますよ、
はい、
すごい太っ腹ですね。
太っ腹ですよ。
いやみんなで楽しまないとね。
そうですよね、
うん
う
ん、
まあ、こういうのってさよくほら自分たちだけのお楽しみみたいな感じでこうよくこうね、
うん、
してるところあるけど、
うん、
いいねクリラジア。
そうですよ、全部オープンですから。
オープンです、
はい、情報開示開示ですから、ね、もうこういうことで、うん、みんなで楽しんでね、シーズンもういよいよシーズンに入りましたから、お届けできたらなと思ってますよ、
はい、
はい、ということで今回の BGA の部屋はですね、
うん、
小松弘樹メカニックでございました。
はい、
はい
はい、ということで、また近いうちにですね、BGA の部屋は不定期更新なんですが、おそらく1週間経たずして更新されるんじゃないかなというネタも実はもうございます。
おー。
さあ、どうなるのかなということでですね、これもお楽しみいただければと思いますんで、
うん、
ページの方、いつ更新されるかわかりませんからね、できるだけ iTunes などで登録していただけるか、こまめにね、ホームページの方にチェックしていただければというふうに思っております。
はい。
はい、ということで、お届けしました、BJ の部屋でした。